鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星拓海さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ5月に入りましてですね、この季節は廃線跡がよく、まあ、見えるということで、
はい、
まあ、元気だった路線が残念ながら廃止になって、でその跡が見えるのが、まあ、今の季節一番いいんですよね。
はい、
で言いますのは、ちょうどあの雪が全部溶けまして、草木がこうしなっとっていうか、ちょっと倒れててですね、
はい、
明らかにこの土手は鉄道が走ってたんだろうだとか、この子たちの間はそうだったんだろうとかっていうのが、はい、まあ、よくわかる季節なんですね。
はい、
まあ、残念ながらちょっと今ですね、世の中がちょっとなかなか新型コロナウイルスで、
はい、
どんどん外出ましょうとかっていうわけにはいかないかもしれないですけど、まあ、落ち着いたらですね、こうした線路跡をなんかをこう歩いてみるのもいいんじゃないかなと思いまして、
はい、
今週と来週はですね、まず今週は釧路根室地方を中心に、廃線、こんな廃線がありましたよっていう話、はい、それから来週はですね、こういった保存車両がありますよっていう話を、ちょっとしていきたいと思います。
はい、
まず廃線なんですけれども、ちょっと釧路根室からちょっともうちょっと西側の、まあ、十勝の方ですね、
はい、
これどんな鉄道があったのかっていうとですね、一番こう、まあ、分かりやすいのが、帯広から、ずっと北の大雪の方へ行くと、
はい、
以前国鉄の士幌線っていうのがあって、これは帯広から音更系ですとか、それから士幌、上士幌、
はい、
そして、今でも温泉郷のある糠平ですね。はい、でその後ですね、実はもっと上があって、上っていうか北があってですね、十勝三俣というところまで、
はい、
行って、おりました。で私これ30年以上前に1回だけ乗ったことあるんですけど、でその時はすでに糠平とこの十勝三俣の間が、なんですかね、バス、
はい、
列車の代行バスで、
はい、
運転した時で、マイクロバスだったんですね。
はい、
その写真はですね、我が家の資料庫に一つのあるんですけど、その乗った記憶があります。で今でもですね、旭川方面に行くときに、
はい、
やっぱり釧路から行くと高速を通って、本別で降りて、
はい、
でそこから上士幌へ国道で抜けて、
はい、
でそれで糠平経由で曹雲峡に抜けていくっていうのが旭川に行くには多分一番近いと思うんですけど、はい、ここを通るとですね、どうしてもこの糠平とかですね、十勝三俣、はい、駅がまだ残ってるもんですから、でここはタウシュ別の橋を含めてですね、このダムで沈んじゃった橋の跡がこうよく見えたりするもんですから、普通で行けば多分4時間半とかで旭川に着いちゃうかもしれないですけど、
はい、
どうしてもここでなんていうかね、こうちょっと降りて橋を見たりとか、
はい、見たいですよね。
見たいところです。これ降りないとですね、
はい、
この橋の方々に悪いんじゃないかなと思って、うん、
はい、
駅舎でよく見るとですね、まだちょっと残ってたりするんですね。はい、そんなようなこうこの士幌線っていうのはそんな後でした。それからこの北ではなくて逆に南の方に下がっていくと、
はい、
広尾まで、
うん、
広尾線っていうのが、まあ、ありまして、これ今愛国と幸福の間の切符が大変よく売れたところで、でもこんな話してもあれじゃね、今の20代30代10代の方は全く多分分からないと思うんですよね。
はい、
でただ今もですね、幸福駅はほとんどそのまま残ってて、で機動車っていうのがね、キハ22の、はい、当時ここをよく走ってた機動車が2両保存されてて、
はい、
で今でもなんかここで結婚式を、まあ、挙げられる方がちょっと多いということで、ずいぶん話題になってますし、
はい、
やっぱりこの当時のまんまで、なんかなんですかね、釧網線のあの北浜駅もそうなんですけど、こういう観光で有名になったとこって、はい、駅の中にこう名刺だとか、はい、だからなんかこう一言のメモっていうんですかね、
そうですね、
もうベタベタ貼ってあって、
はい、
まあ、それが今でもこの確か幸福駅とかにはまだあったはずなんですよね。まあ、あとはあの広尾の駅がですね、
はい、
まあ、ほとんどそのまま今でもまあ残ってて、周辺があのなんか鉄道記念公園みたく、はい、なってますので、まあ、ここも見どころかなと思っております。で帯広からさらにこう釧路の方に来ると、まあ、池田という町があるんですけども、
はい、
ここはあの北海道地北高原鉄道、
はい、
以前は国鉄の地北線って言っていた線で、
はい、
これはあの池田からあの北見まで、まあ、これ結構長くてですね約140キロある、うん、路線で、国鉄がもうちょっと万歳しちゃった時に、はい、第三セクターでこう、はい、残ったんですけども、まあ、これも、まあ、残念ながらですね廃止になってしまいまして、はい、まあ、ただ今あの駅舎もですね、例えばあの本別の駅は、そのままあのなんすかね、古戦橋も残ってますし、はい、阿蘇楼はあのなんか立派な中こう駅があって、
はい、
でその横にあの元の木造っぽい駅舎がこう残ってたりとかですね、
はい、
ですから陸別は今ですか、ね、そこでこう動体保存というんですかね、はい、車両を運転できたりとか、うん、これ一つの町おこしになってますし、桶戸とかですね、クンネップもまあその、まあ、駅の雰囲気がまあ残っているというようなところですね、はい、それからずっと今度下がってくると釧路の方面に来ると、はい、今度釧別ですね、はい、これは釧別鉄道っていう釧別炭鉱からの石炭を主に運んでたんですけども、はい、これは今年で廃止になって約50年ということで、これは残念ながらの駅もですね、昨年でしたかね、
はい、
廃止っていうか信号所になって、お客さんここで乗り降りできなくなっちゃったんですけども、なんとなく見るとやっぱり構内がちょっと広くて、
はい、
ホームの向こう側っていうんですかね、国道寄りの方が、
はい、
こう広くなってて、で、なんだここにこう石炭列車がこう並んでたんだろうなとかっていう面影を残しますけど、
はい、
まあ、ほとんどもう雑草ではないですけどもなんかそういう感じでもうちょっと後がわけが分からなくなって、しまいましたけど、この釧別鉄道のですね、釧別炭山の方に行く途中で、
はい、
唯一なんか道道のなんか橋桁がまだ鉄道の橋桁がちょっと残ってるところがあって、はい、多分そのぐらいかなと思うんですね、見えるところはですね。で、さらに釧路方面に来ると今度白糠線っていうのがあって、はい、でこれは白糠から上茶楼そして北進まで、行ってましたが、残念ながら1983年に廃止になってました、はい。でここはですねほとんど橋梁というか橋とか、それからトンネルが2カ所あるんですけども、
はい、
まあ、それがもうほとんど当時のまま残っているという、
はい、
非常に珍しいところで、今でもその国道をまたぐそのなんですかね、橋梁というんですかね、はい、そんなのがまあ残ってたりして、なんか当時のまあ面影というかまあ残しているところなんですね、
はい、
で上茶楼の駅も、またホームが残ってたりとかして、はい、で駅名標っていう上茶楼とかって書いてあるのも、
はい、
これなんか町の方でちょっと新しくしたりとかして、この廃線をこの白中線をこうちょっとこれからちょっとなんか生かしていきましょうとかっていうような兆しがちょっと見えるところですね、はい。今度は釧路ですけども、釧路いっぱいありました、
はい。
阿寒町の方に行く湧別鉄道ですね、
はい。
これは釧別鉄道と同じように炭鉱路線でありまして、
はい、
今から50年前に炭鉱が閉山、そして、鉄道も廃止になっています。でこれの廃線跡はほとんど今サイクリングロードになったりして、はい、動物園の方に、まあ、行ってるわけなんですね。でその他ですね、まだ5月7日ですと湧別炭山の奥深くまでは確か道路閉鎖になってて行けないんですけど、ちょっとまあこれゲートが開いて行けるようになると、この湧別 の炭山跡のもうちょっと山側に行くと、 あのレンガ造りのこうアーチ橋があったりとかしてですね、はい、非常に、跡が残ってるところなんですけども、ここはあまり一人で行かない方がいいと思います、はい、クマちゃんとかですね、はい、もしかしたら出てくる可能性もあるので、はい、ぜひお仲間で行っていってほしいなと、思っております。であとはですね、釧路開発埠頭っていう鉄道、これはあの新富士駅と、はい、それからあの北埠頭を結んでたこう貨物 でその他あの釧路とそれからあの浜釧路っていう貨物の駅があって、はい、これは今の釧路市観光国際交流センターのあたりに、大きなターミナルがあったんですけども、それがそこまで鉄道ありましたけど、これも今廃止になって、今貨物駅はあの新富士駅になっています、はい。で今度は東の方に行きます と、これはあの昨年のですね、6月で正式に廃止になったんですが、はい、太平洋石炭販売輸送元の、釧路臨港鉄道で、これはあのどこから走ってたかというと、ルサ前橋のたもとに今公文館っていう石川啄木の、記念をした建物があるんですけども、そこの脇っちょの方から、入船町駅っていうのがあって、そこからあの米町ですとか、それからシリット、そして春取、東釧路で、最後はですね、薬橋のたもとに今あの、城山っていう駅があって、はい、まあ、ほぼ釧路の南側をぐるっとこう回るような感じになって、おりました。で最後はあの春取とシリットの間だけ、残ってたんですけども、これも昨年3月で休止で6月廃止になって、現在はですねほとんど線路もなくなっちゃって、はい、まあ、ただ車両がまだちょっと若干一部残っているというような状況で、この太平洋石炭販売輸送の石炭列車の関係につきましては、まあ、今までも何回か放送してますし、これからも何か動きがありましたら、お知らせしていきたいというふうに思って、おります。はい。で今度またさらに今度東の方へ行くとですね、
はい、
厚岸から浜厚岸まであの貨物線が伸びてまして、これですね、私あの小学校中学校の時にこう記憶があるんですね。なんかあの厚岸からですね、今のあの厚岸漁協のあの、
はい、
販売所っていうんですかね、直売所ですね、
はい、
これがあるんですけども、はい、そこら辺の近くまでこう鉄道が伸びてたんですね。でそこからその厚岸で取れたその水産物ですとかをあの列車で運ぶんだというようなこれ線ですね、はい。それからあの今度もうちょっと東に行くとあっとこという駅があるんですけど、はい、これはあの標津線っていうのがあって、中標津方面へ、そして標津茶と根室標津を結んでた、これが標津線がありましたが、この標津線っていうのができる前も簡易軌道っていうのが、はい、まあ、ほぼ走ってたというところで、今あっとこからですね、途中のあの、伊藤牧場さんっていうところまで、はい、今約5キロなんですけど、うん、これはの線路跡でフットパスが、
はい、
なっておりますので、ここもですね、なんですか、途中看板も立ってますので分かりやすいので、うん、行くとですね、あ、これ鉄道の跡そのままっていうのですね、なんですかね、枕木をこう塀にしたものとかですね、はい、からなんか国鉄時代のなんかこれ置き忘れだろうっていうのがですね、あって、私たちをこうワクワクさせるようない
いですね、
これいいんですね、
はい。
ちょっと端折っていくとですね、次が根室で、はい、これ根室もですね、今根室駅が終点なんですけども、
はい、
以前はここがですね、根室港まで、これも貨物なんですけど、鉄道が伸びてました。そういう時代が、まあ、あって、ここは結構勾配が急だったということで、当時の機関士さんに聞くと、
はい、
魚を運んで山登るの大変だったとかって、距離短いんですけども、まあ、そんな話をされてました。で釧網線の方に行きますとですね、はい、まあ、さっきの標津線とかですね、これを忘れちゃいけないのが釧路鉄道っていうのがあって、
はい、
これは道内でももう2番目と言われる標津茶と、それから川湯温泉の近くに伊予山ってあるんですけども、はい、 このアトサヌプリをこう結んでたこう釧路鉄道がこうあって、でこれが元になってまあ釧網線ができたというところなんですね。でこれはあの硫黄を運んだり、それからあの逆にこのアトサヌプリの方に行くときにはあの米だとか味噌だとかそういうものを運んだり、あと人も運んでたんですけど、10年ぐらいで、これ廃止になっちゃったというところですね。それから、またさらに北に上がっていくとシャリ、まあ、今知床シャリって言いますけど、
はい、
ここから越川っていうあの知床半島の付け根のところまで、はい、根北線っていうのが走ってて、
はい、
でこれはあの将来的には士別線の根室士別までこうつなぐ予定で、うん、この越川っていう駅の後からさらに根室士別の方に行くと、橋が、はい、まだ今コンクリート橋が残ってて、まあ、ここは一説によるとその人柱がこうある今でもあるんじゃないかということで、地元の方がですね、8月になると必ずこう供養しているというところが、これが根北線ですね。で今お話ししたのは本当割と大きい国鉄を中心にお話ししましたけど、はい、この他にもですね簡易軌道で、釧路とっていうか新富士ですね、はい、新富士から、鶴居村、うん、それからしべっちゃはですねしべっちゃから、上おそべつとか沼ほろまでとか、はい、それから茶内から、山の方に入って西遠種別とか、まあ、上風連とか、それから別海からもやっぱり、簡易軌道が出てたりして、大変こうやって見ると非常に鉄道網が発達してましたし、我々から言うとですねちょっと幻の鉄道っていうのがあって、はい、これは根室から歯舞まで、根室拓殖鉄道っていうのが、はい、これも昭和30年代になくなっちゃったんですけど、うん、まあこの車両を見ると銀龍号とかですね、名前のとってもいかつい車両なんですね、当時の写真見ると、うん、
はい、
でもすごいこう可愛らしい鉄道で、でこれがですねちょっと私もそのうちなんか廃線跡をちょっと歩ってみたいなとかって思うんですけど、
はい、
ただ地元の方に聞くとほとんどそのもう跡がなくなっちゃって、うん、分かんないよと、
う
ん、ただなんとなく分かるのがここのよくバスのお話してますけど、
はい、
根室今の根室交通さんの本社が、まあ、あそこがその、はい、なんか車庫があったりとかした場所ですので、うん、まあ、なんとなくやっぱり交通の要所っていうのはなんか変わらないのかなとかですね、はい、思ってました。でもっとですね行くとこの馬鉄っていうのが、はい、これもまた縦横無尽に走ってて、まあ、要は1馬力でこうスタスタ引っ張るっていう、
はい、
でこれが東路の駅から荒木内とかですね、それから反対側の九丁路方面ですね、もうあともうこの根線台地の方はこうくまなくこう出てて、勅使河川からもう二次別方面に出てったりとかですね、から標茶から標別線と、まあ、ほぼ並行してこう出たとか本当にいっぱいあったんですけど、まあ、今そこの跡は道路になってるところは まあまだいいんですけど、はい、なかなか跡が線路跡がなかなか見つけづらいというようなことになってますけど、ちょうど今この季節は歩くにはまあとってもいい季節ですので、
はい、
でちゃんと廃線を巡るようなこう本だとか、それから多分ネットでこう検索しても、
はい、
まあ、出てくると思いますので、なんかそういうのをこう照らし合わせながらちょっと歩いてみると、あらここに犬釘があったとかって、もしかしたらそういう、なんか跡があるかもしれませんので、
はい、
ぜひこの廃線巡りなんかもちょっとしていただくと楽しめると思います。
はい、ありがとうございます。鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。